ラーシレオ。
もう止まらない不安という鬱に負けてしまいそうな時も、私を無敵にしてくれるんだ。鼓膜を突き破るくらいのこのバッドボーカル。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃん、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、
はい、
私今日このスタジオに家から連れてきた子がいます。私たちのいるブースの中には入れられないんですけれども、うんうん、外の、あのロッカーが私のがありまして、うん、その荷物の中に隠しております。
生き物じゃない、ね、
生き物です。なぜ隠さなければいけないのか、まあ、もちろんねブースの中はお仕事の場ですからね、うんうん、あの放送に関係のないものはむやみに持ち込んだりとかしないように心がけているんですけれども、なぜ持ち込まないのかというのはそういう理由ではないんですよ。目の前のたけみさんが嫌がるかもしれないものだからなのです。顔が急に動き出した。さっきまで動いてなかったんですけど、うん、なんかすごい表情豊かに。
いやいやいやいや、
どうしたどうした。
いや、まさか。一番苦手なやつ、生き物で
苦手っていうか、向こうが苦手っていうか。
向こうが苦手。
はい、どうぞ。
え、フロックじゃないの。え、当たり
当たりです。
じゃあもう絶対ダメ。絶対ダメよ。
向こうが苦手じゃないですか。向こうがかわいそうな。
いやいやいや、
その通り、大正解。連れてきたのはカエルちゃんです、
はい、
あのね、たけみさんへの嫌がらせで連れてきたわけじゃないんですよ、うんうん、連れてこなければならない、ちょっと切ない事情がありまして、うん、庭で、あの、うん、にゃんこちゃんにピチンってやられてしまいまして、瀕死の重傷を負ってしまいまして、うん、やむを得ず保護いたしました、
はい
はい、生きてるのでね、
うん、
あのもういい年してだの、なんか物好きだのとかね、うん、そういうご意見はすべて受け入れます。おっしゃる通りでございます、
はい、
ただですね、両足が全く動かないんですよ。下半身不随状態になってしまって、はい、もうフロックって言えるのかっていうぐらいかわいそうな状態に、ね、なって、ケースの中でひっくり返っちゃうと自分で起き上がれないんですよ、うんうんうん、で水が少し入ってるので溺れてしまうので、はい、ね、連れてこないと。お留守番は、あのワンニャンはね、今ね見守りカメラで監視してるんですけど、さすがにカエルちゃん、
そうね、
あのごめんねの意味も込めてゴメちゃんって言うんですけど、
いやいや、
ゴメちゃんがかわいそうなので、はい、はい、連れてきて、重傷を負わしたのは私の知り合いの猫なんですよ、
はい、
地域猫という町で皆さんで監視している猫ちゃんで、責任を感じちゃって、うん、ごめんねっていう気持ちになって、
はい、
元気な状態も知っているものですから、うちの雨戸でね休んでたり。わかりますでしょ。
うん、まあ
情が。
いやいやいやいや、
う
ん、
もう昨日や今日の付き合いじゃないんですよ。
わかりましたよ。
もう何日も、もう何ヶ月も、
はい、
ごめんなさい、うん、あ、ここにいないですから安心してください。そうそうそう、あのロッカーなんで ね、はい、
まあ、ここ連れてきたら私今日仕事になります。
でも竹見さんがいけないんですけどね。
まあまあ
まあまあまあ、昔の放送を聞きの方はね、はい、なので、あの嫌がらせとかではなく、もうやまえず保護して、
うん、
助けるためにロッカーにということでございます、うん、
はい、
怪我を負わせたのも私が可愛がっているというか、地域で可愛がっている猫ちゃんだったものですから、うん、責任を感じてごめんねのごめちゃんを。
はい、大丈夫ですよ、はい、見えなければ
大丈夫。大丈夫です、それはしないので、
うん、
あのちゃんとね紙袋に入ってる。さあ、そんな明るいスタジオから今日もロックラシレディをお送りしていきます。
いやいやいや、はい、頑張っていきますよ。
90分お付き合いください。ラインナップです。まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今日のゲストはガールズ3ピースロックバンドグーミーの登場です。お楽しみに。
千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの名物店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ。 リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田尚孝の今日もしゃかりき、そして米津玄師の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、ゲストコーナー G ラッシュ。
G ラッシュです。今回はは
い、今日のゲストはガールズ3ピースロックバンドグーミーのメンバー全員に来てもらいました。
お願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ自己紹介お願いします。
はい、ギターボーカル平山真央です。よろしくお願いします。
ベースの鎌田あかりです。よろしくお願いします。
ドラムのオリです。よろしくお願いします。
ね、全然久しぶりな感じじゃないけど、私はね。
そうですね。
そうだけどね、まあ、番組のゲストに来てくれるのはね、うん、まあ1年以上経ってるんですよ。
そうですね。
はい。
番組で曲を聴かせていただいてるので、はい、そんな久しぶりって感じでもなく、もうこの番組のレギュラーでもねいらっしゃるので、ね、
そうです ね
エンディングテーマでね、うん、ずっと運命をね、かけてたりとかね。
ありがとうございます。
なんとなく全員、はい、この1年で雰囲気がガラッと変わった気がする、
本当ですか？
ほら3人ぴったりな感じ
で、どういう点が変わった気がする？
前はちょっとはにかんだ笑顔というか、はい、照れくさいなって、ちょっと照れちゃうのが前面に出てたのが、僕はね、すごい、まっすぐ見るわけです。自信が何かでついたんだな。なんか、まっすぐ見てくれて、なんか違う、全然雰囲気が違うって思って。
でも今日は、いつもよりは緊張してないよね、なんか。
リラックスできてるかもしれない。
よかった。
慣れた。
慣れてはないけどね
、うん、ねえ、なんかいつも緊張する緊張するって言って
ますね。そうですね、
じゃあそれがあるのかもしれないですね、うんうん、
今月の11日にね、ホースミニアルバムリリースされたということで、
はい、
はい、
手応えはどうですか、アルバムの。
いや、このアルバムはこの3人になってから初の全国流通版になっております。なのでもうすごく気持ちがこもった1枚になりました。
そう、前回のアルバムはデジタル配信だけだったんだよね、はい、うん、やっぱり違う気持ちが、全国流通っていうと。
いや、もうグーミー自体も久しぶりに全国流通だったんで、うん、なんかやっぱり CD ショップに並ぶのを想像するだけで全然やっぱり気持ちが違いますね。
そうかそうか、うん、ね、全国流通にするっていうのも私も知らなかったからね。
そんなことあります？
そう、あるのよ。
私たちもマネージャーからサプライズで急に言われて、うん、ってめっちゃ驚いたよね、
うん、そう、そう、動画ででしょ。
あ、そうです、そうです。
私もそれ見て、
あ、そうなんだ。そうなんだ。
社長、
そう、ね、言っとかないといけないけど、リスナーの皆さんに言っとかなきゃいけないね、はい、グーミーのね CD のレーベルの私代表なんでね。
そうです、はい、
そんなことあんのよ。
何もしてないのよ、普段。で、リスナーさんとかファンの方と一緒の気持ちでいかに見てるかという、
はい、じゃあそのミニアルバムからまず1曲聴かせてもらえますか。
はい、はい、フォースミニアルバムビカミングからレイジーブルーを。
あーブルー、どっちつかずの君が嫌いさ、悲しい気持ちに青の色がつく。あーブルーが憧れるけど、走り続ければきっと綺麗になる。
今月11日に発売されましたグーミーの4枚目のミニアルバムビカミングからレイジーブルーをお送りしました。
はい、この曲はどういう思いで作ったの？
この曲は毎回のことですけど結構自分のことについて書いてることが多くって、今回このレイジーブルーを書いた時になんかちょっと大人になった自分を書きたいなって思ったのと、うん、やっぱり生活していく中でなんかいろいろ諦めてしまったりとか、なんかそういう頑張ってしまってて自分の気づけなかった大事なものがあったはずだよなって思って、そういう自分の青さを思い出したいなっていう気持ちを込めてレイジーブルーっていうタイトルにしたんですけど、
うん、
聞いてくれるみんなにもそういう忘れてしまった自分の青さとか楽しかった青春とかを思い出せるような曲になったらいいなと思って作りました、
うん、なるほどね。青春っていつまでのことを言うんだろうね、
は
い、
そうですね、ですね
難しい問題、
難しいです ね、うん、ね、
確かに、うん、人それぞれなのかな、うん、ここまでが自分の青春だったとか、うんうん、にゃんもね年を重ねても、うん、いや自分まだ青春の真っ只中の40代ですとか ね、うん、
ね
まあまあ、私がそうですけど
そうだったの、
めっちゃ青春
素敵です
まあでも本当ね歌詞にもあるけどさ、はい、10代の頃の夢がね、
はい、
いっぱいあってそれが全部叶うわけじゃないっていうことを歌ってたけど、うんうん、やっぱりなんかある種そういう夢みたいなものを諦めた時に青春って終わったりするのかなっていう、うん、感じもするけどね、
うん
うん、
なんか何かに向かって頑張ってる時がずっと青春なのかなっていうのを思ってて、うん、そういうのをまあ諦めちゃったりとか頑張れなくなっちゃった時にあまた頑張りたいって思ったらまた青春が始まるのかなとも思ってて、
うん、確かにね、まあ、うん、本当まさにまた歌詞にもあったけどさ、はい、自分を信じてまだまだ走れっていうね、はい、
うん、
心の色は自分で決めろっていうね、はい、まあまあ本当でもそうだよね、うん、 うん、そうかそうか。あとあのこれのねミュージックビデオも公開されてるので、はいはい、まあもちろん見ましたけど、
はい、ありがとうございます
ね。本人たちが少し登場してて、
はい、
役割はどういう感じに決めたの？
はい、あでも監督さんに、うん、あのして
イメージに合いそうな役をつけてもらってっていう感じです。
だってマオはねあの清掃員、ビルの清掃員の役で、
ビルの清掃員で
ね、あかりんはね、うん、OL さん役でね、ね、でオリちゃんはね、
はい、あの配達員
ね、ウーバーイーツ、
ウーバーイーツです。ウーバーイーツ出して大丈夫ですか？そうそう、なんかあの監督さんにもオリちゃんは一番最初に役決めたっていう、
あ、
イメージ的に、
うん、これだって
ぴったりだったって
で言われて自分でどうだったの？
あでもまあ確かにまあぴったりかもしれない。でもやったことないので。
でも似合ってたよね。なんか全員普通にいそうで面白かった、うんうん、
確かにね、違和感なかったの。普通に見てて、
こう、ね、見てて楽しかったです。
あ、うん、嬉しい。
そうで、あの全体的にアルバムの内容としてはなんかこういうアルバムになってますっていうのはあるのかな？
あ、このビカミングはこう作る時に、まあ、歌詞もそうですし、作る時に考えていたのは聴いてくれるみんなの生活の一部になるアルバムになればいいなと思って作ったアルバムなので、うん、本当に生活の悲しい気持ちとか楽しい気持ちとか、なんだこれみたいな気持ちとかも全部あの曲にして、でなんか感情が一個一個の曲にあるなとは思ってて、みんなの人生の一部になるようなアルバムになったんじゃないかなと思ってます。
うん、もう全て実体験か、はい、と思って。
でも今回全てが実体験ではないんですよね。結構今までは本当に自分が感じたこととか自分の経験だけとかで書いてたりはしてたんですけど、でもなんかそれだけじゃなくて、その想像してみたりとか、グーミーを聴いてくれるみんなのことを想像したりとか、なんかこういう時にこういう曲があったら自分は聴くだろうなってことを考えたりして書きました。
うん、なるほどね。まあ、全曲じゃないけど、
はい、
ちょっとこう気になったというか引っかかったのがこう恋愛の、
はい、
結構こう別れみたいな感じのがね結構あって、
うんうん、そうですね。今回その作るにあたって恋愛の曲もいっぱい書いてみようっていう話し合いをみんなでして書きました、
う
ん
うん、そうだから、あ、女の子ってこういうこと考えるんだ。怖っとか。
それマネージャーにも言われました。いやいや。ちょっと持ってくるの怖すぎない？
そうかそうか。まあ基本的にはね、うん、はい、あの作詞作曲はね、あのギターボーカルの真央さんがやるんだけど、はい、どう2人もなんか今回こういう曲ができた、こういう曲ができたって持ってくるんだけど、やっぱりこう感情移入っていうか共鳴できることとかいっぱいあるのかな、うんうん、歌詞の内容とかでも。
やっぱりなんかその恋愛の曲とかだと多分、まあ、世の中にある曲もそうだと思うんですけど、特に多分こう感情移入しやすい曲が多いと思うんですけど、うん、さっき真央ちゃんが言ってたみたいに、そのいろんなことを想像しながら作ってたりとかっていうのも関係するのか、すごくこう入り込みやすいなっていうのは感じていて、アレンジするにあたってもやっぱりこうその曲をよりこう聞きやすくできるようなアレンジをちょっと心がけて今回はアレンジしました、
うん。レコーディング大変だったりしなかった？
大変だったでしたね。
なんか一番大変、
一番大変だったね。前回のアルバムをやっぱり超えなきゃっていうところもあったりとか、うん、アレンジがちょっと難しくなったりとかもあって、うん、結構苦戦しましたね、うん、
あとアルバムタイトルがね、またちょっとどういう思いでつけたのかなと思ってたんだけど、
は
い
は
い、
ビカミングってあのなるっていう意味があるんですけど、あの今私たちがロックバンドになりつつあるっていうあの状況に、状況っていうか、なんかなりつつあるぞっていう感じの場所にいて、でも私たちがやっぱりなりたいのはもう真のロックバンドなので、絶対ロックバンドになるぞっていう意味でつけたっていうのはありますね。
うん、
その真のロックバンドになるのが目標だったんですか？
そうです。
そうなんだ。
うん、でもなんかやっぱりその ロックンロールみたいなところって結構マインドだと思ってて私は、
うんう
ん、なんかやっぱりその楽曲のジャンルとかそういうところにとらわれないでその自分が信じるロックンロール魂みたいなところがあの引き出せるようになっていくようなバンドになりたいなっていう意味でつけてます、
うんうん、なるほどね、
はい、
じゃあここでもう一曲ニューアルバムから聴かせてもらえますか。
はい、はい、フォースミニアルバムビカミングからドントクライ。
今月11日に発売されましたグーミーの4枚目のミニアルバムビカミングからドントクライお送りしました、
はい、
これ耳で聞くだけだとあの、ね、英語のドントクライに聞こえるんだけど、はい、カタカナとひらがなでドントクライ、
はい、
サイモンとガーファンクルみたいな ね、あの文字的にはねカタカナひらがなで、ね、これもおしゃれですね、文字遊びというか。あ、
そうですね、うん、なんかそのこの曲の曲名もそうなんですけど、なんか私自身がすごく暗いところがあって、でそれをすごくあのなんか自分のこのマイナスの部分とかに捉えてたんですけど、うん、でもあのそれがもうちょっとその日々のいろんな楽しい思い出で、あのプラスな方に、なんか自分の嫌いな部分もプラスに生きたらいいなと思って、じゃ あ, あの泣かないっていうドントクライっていう意味と、うん、あとあの、まあ、ドント暗い性格みたいな意味を入ってる感じになってます。
おしゃれ
なるほどね、そうなんだよね、うん、なかなか今までにないアレンジやったなっていうのをね、うん、感じたんだけど、
う、ね、うん、リズムとかもあんまり今までになかったような感じですかね、うん、すね、
グーミーの曲で多分あの8分の6描写がなかったので、ね、うん、ノリ感も多分今までにない感じになったかなと思いました
、うんうん、そうかそうか、
こういうのもやってみようみたいなの詰め込んだ曲ですね、
うん
う
ん、
会うたびに進化していくなって
、うわ嬉しいです、
うん、次どうなってるんだろうっていう楽しみがあります、はい、きっとこのツアーの中でもどんどん変わっていくのかなって思うくらいツアーがいっぱい詰まってますね、
はい、
ここでお知らせです。今月27日金曜日、渋谷クラブクロールを皮切りにツアーがスタートします。全国をぐるぐるぐるっと回ります。来年まで続くんですね。
はい。
ツアーファイナルは2025年2月8日土曜日、下北沢シェルターで、ここはツアーファイナルワンワンライブと。
ワンワンライブ。
はい。どんな感じになるかとか、自分たちでもうイメージしたり、何か考えたりとか。
そうですね。結構あの、前回のツアーも全国ツアーだったんですけど、うん、あの、ツアーファイナルがワンマンライブで、その時も、なんかツアーが始まる前に思い描いていたワンマンライブとはちょっと違かったというか、やっぱり少しずついろんな、うん、土地の人とかいろんな人に出会っていく中でとかでもう結構気持ちって変わっていくんですけど、うん、でもあのやっぱり一番はこのツアーで成長した姿を見せられればいいなって思ってます、
うんうん、ね、全国22カ所回るっていうことなんだけど、
はい、
なんか特に楽しみにしてる場所とかあるの？
私もあの全国いろんなとこも行けるのは本当に楽しみなんですけど、個人的にあの私鹿児島出身なんですけど、うん、あの上京して初めて鹿児島でライブをするので、
あ、そう、
そうなんです。
あらら、11月28日木曜日、
あ、そうです、鹿児島 SR ホール、あの人生で初めて行ったライブハウスで、そうなんです、
それはいい、
そこにそのグーミーとして、まあ、メンバー連れて行けるのも嬉しいですし、すごい楽しみです。
あ、それはね楽しみだね、はい、友達とかご家族とか
来てくれたらいい、
来てくれんじゃないの、いっぱい
親戚一同
いいですね、
ねえ、じゃあここで番組を聞いてるリスナーのみんなにメッセージをもらいたいんですが、じゃあやっぱりね、はい、真央ちゃんいきましょうか。
はい、さっきもお話ししたんですけど、このビカミングってアルバムが聴いてくれるあなたの生活の一部になる曲になるといいなと思っております。みんながいろんな気持ちになってくれるようなアルバムに仕上がってますので、いろんなタイミングで聴いてください。
これからも頑張っていきましょうね。
はい、
はい、頑張ります。
今日のゲストはガールズ3ピースロックバンドグーミーでした。
ありがとうございました。